お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
海外における日本語教育は、日本への理解や認識を深める基盤を作り、日本との交流の担い手を育むものです。ジャパンファンデーションが昨年発表した調査によると、オーストラリアは世界で4番目に日本語学習者の多い国で、2015年の調査から変わりありません。今夜のインタビューはブリスベンで日本語と日本文化を伝える活動をしているブリスベンジャパニーズ・ランゲージ・アンド・カルチャル・スクール BJLC の創設者みゆき・クルーズさんにお話を伺いました。まずは学校を始めるきっかけについて聞いてみました。
もともとは、日本語の交流会を行っていまして、そこで日本語で喋らないとという日本語のみで喋るという日本語の交流会で活動を続けているうちに、日本語をもう少し、しっかりと勉強したいという生徒が増えてきて、で、それで日本語学校を立ち上げることになりました。
この学校では日本語の他に日本の文化も伝えているということで、その理由について伺っていいですか？
まあ、日本語だけでなく文化もというのは、私が、興味があるからということなんですけれども、そのいろいろな活動を続けているうちに、まあ、日本語で話を進めていくうちに、例えば、私が日常生活の中で、行っていること、伝統、行事というか、例えば、七夕の時には、こんな飾りを飾ったり、こういう食べ物を食べたりするという話を、していく中で、とても、興味を持ってくれて、日本語、言葉というのは、そういう、生活とも密着しているもので、そういうところも、日本語だけでなく、文化的なことも、紹介していったら面白いかなというので、両方紹介するということにしています。
今まで紹介されてきた日本の文化で反響が良かったものっていうのは何ですか？
いろいろとあるんですが、その日本の、年間の行事だったり、あとは伝統文化的なことで、太鼓とか書道とか茶道とかそういうものを融合して複数のトピックで、まとめて紹介するという体験型の、プログラムがありまして、それがジャパニーズカルチュラルエクスプロレーションプログラムというんですが、日本とは何か和とは何かというものを感じていただくというプログラムがあるんですが、それはとても反響がいいです。
学校に通われている生徒さんというのはどういった方が多いのでしょうか？
そうですね。とにかく日本が大好きという人ばかりですね。日本に行ったことがあって、もうすごく日本が大好きになって、また日本に帰りたい。で、その時には、もっと日本人の現地の人たちと、もっと話をしてみたいということで、日本語を勉強しようと思われた人たちと、あとは小さい頃からアニメや漫画や、アイドルといった、ポップカルチャーから日本を好きになった人たちもいますし、あとは、日本の観光地の写真とか、動画とかを見て、将来日本へ旅行してみたいなと憧れている人たち、通ってます。あとは最近、増えてきたのは、日本で働いてみたいとか、日本で勉強してみたいという人たちも増えています。
BJLC に通うジェームスさんは、中学の頃から日本語を勉強してきました。
中学生として外国語を勉強した方が、私の学校で、日本語しかなかった。外国語として。だから、勉強しようと思ったが、だんだん興味が高まって、日本のことが、好きになって、それから、大学生として、日本で留学しました。 まあ、日本の文化は、私、なんかヨーロッパ系の文化とすごく違って、なんか日本語を勉強しながら、いろいろな面白いことわざとか、なんか祭りの説明とか、漢字の意味とか、なんか別世界からの、レッスンみたいなことになりますけど、それはすごく楽しいと思います。
BJLC では3年前から日本語を勉強しているというユロさんは、25年前に日本に暮らした経験もあり、日本語を忘れたくないという思いから勉強に励んでいます。
みゆきさんの学校は2018年1月に入学して、そう、3年半年。けど、実は僕は日本で20の25年前ぐらい住んでたけど、日本語忘れないように、学校に入った。
生徒の多くがチャレンジと感じるのは漢字であるとみゆきさんは語ります。ジェームズさんもその一人です。
辛いなのは漢字でしょ。なんか、まあ、何千字もあるし、何年間勉強しても、まあ、忘れるとか。だから漢字は一番難しい。
漢字圏ではない生徒たちは、やっぱり漢字を初めて見たときにすごく難しい、無理だと思うらしくて、なので、漢字は実は、面白いし、意味があって構成されてるんだよというところを、面白いなって思っていただけるような工夫をしています。
ユロさんは日本語の発音が難しいと説明します。
ひらがなんで、同じ文字使ってけど意味が違うとアクセントは違う言葉。例えば、岩の石と医者の石、空の雲と怖い動物雲と渡るの橋と食べるの道具橋。これはよく聞こえない。どこは違うわ。本当に聞こえない。それは難しい。
あらゆるバックグラウンドの生徒に日本語と日本の文化を教える上で、みゆきさんが大切にしていることは、固定概念にとらわれないことだと語ります。
固定概念にとらわれずに、いろいろな方向から、日本とか日本文化というものを、に触れていただいて、そこから、日本らしさとか、日本人らしさとか、それから日本文化とか、日本人のその多様性みたいなものも感じていただけたらいいなと思っています。
最後に活動のどういったところにやりがいを感じられていますか？
とにかく今まで私が実際に英語などを学ぶ上で、あとは海外生活をする中で、とてもたくさんの方々に助けていただいたので、この日本語を紹介するとか、日本文化を紹介するということは、今まで助けていただいた方への恩返しのつもりでやっているんですが、ここで、また、日本語を紹介したり、日本文化に触れてくれた人たちが、また次に、面白いと思っていただいて、次に、つながってくれたらいいなと思っています。それから、日本語に関しては、初め、全くわからなかった生徒が、例えば、こんにちはと挨拶しても、なんだろうっていう、怪訝な顔で、見て、来るような生徒が、そのうちに、こんにちはとか、お疲れ様でしたとか、帰ってくるようになったり、あとはいろいろな話ができるようになってくると、こんなことを考えていたんだとか、こんな趣味があったんだとか、こんな経験をしてきたんだっていうことが、知れて面白いですし、あとは、長く日本語を学んでいる生徒さんもいるので、そういう方たちからは逆に、その人たちが興味を持った発見をした、日本の、文化とか、いろいろなことについて逆に教えてもらうことがあるので、そういった意味で、日本を再発見できる、 っていうところにも面白さを感じています。
ブリスベンジャパニーズ・ランゲージ&カルチャルスクールのミユキ・クルーズさん、そして生徒のジェームズさん、ユロさんにお話を伺いました。今夜のインタビューは SBS 日本語放送ウェブサイトから記事としてもご確認いただけます。アドレスは sbs.com.au/japanese です。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。